はい、映画に行こうのコーナーです。今月は7月はね、2021年7月は1週目で、映画にまつわるゲストが登場してくださいました。東京自転車武士という映画がね、中のポレポレで映画館で開催される、上映される監督の青柳拓さんと、それから名古屋出身の女優の近藤恵美奈さんね、お二人と楽しくおしゃべりをした第1週目でしたけれども、はい、二人とも楽しくおしゃべりしてくれて本当ありがとうございました。ということで、第1週目予定の、毎月第1週目はアロンジシネマ映画に行こうのコーナーがあるんですが、それを今週7月16日にずらしましたということでございます。さて、前置きが長くなりましたが、皆さん、ジョジョラビットという映画ご覧になりました？ジョジョラビット、これまあ人の名前かな、そう、ジョジョという愛称の男の子の名前ですけれども、まあこれがまたなかなか印象深い映画でございまして、ドイツが第二次世界大戦で残した傷跡っていうのはね、2021年の私たち今もこう生々しく語りかけてきますよね。で、まあいろいろ特集がされて、もういろんな映画になり、ホロコーストの問題、クリスタルナハトの問題、もういろんな題材に取り上げられちゃってって言ったらあれですけれども、本当ヒトラーおよび第三帝国のしたことというのはね、未だに語り継がれて、もうその想像をこう私たちの後世の人たちの、こんなだったのか、こういう心境だったらこういうことができるんじゃないかみたいなね、そういう想像力をかきたてる、ね、そういうファクターの一つになっちゃっていますけれども、このジョジョラビットという映画も、もう紛れもなく、ナチスヒトラーのドイツの時、軍国少年として、育っていたジョジョという少年が、はい、その少年が、どんな形で、ヒトラーを盲信していて、でどんな形で、目覚めていくのかみたいなことを、ファンタジーの形を借りて上映されている映画なんです。作られた映画なんです。監督はタイカ・ワイティティさん、はい、タイカ・ワイティティ、ニュージーランド出身の映画監督、脚本家で俳優でコメディアンです。はい、イタリアにも、そういう、マイ・ライフ・イズ・ビューティフルっていう映画を撮った、素晴らしい、やっぱりコメディアンで俳優で映画監督だった、人がいましたけれども、タイカ・ワイティティはニュージーランドの、脚本家で俳優でコメディアンで監督です。2004年の映画トゥーカーズワンナイトが第77回のアカデミー賞短編映画賞にノミネートされ注目を浴び、で2014年にはコメディホラーのシェアハウス・ウィズ・ヴァンパイア、これ面白そうだな、まだ見てないですけど、もうヴァンパイア映画結構好きなんで私、あ、そうね、そう、それでそれをジェイマン・クレメントと共同監督し、またまた好評を得たと、で認知度も大きく上げたと、ということで、で また2017年に、マイティー・ソー・バトル・ロイヤルを監督し好評を得たということで、どんどんキャリアを積み上げてきている監督なんですけれども、このジョジョラビットがすごく面白かったですね。本当ワイティティ監督もなんとヒトラーの役で登場してるんですよ。もうね、あ、そうか、こんなような、なんていうのかな、まあ大げさって言ったらあれなんですけれども、まあジョジョの空想の中のヒトラーなので、もうどんなことをしても許される役なんですね。だからもう体のキレというか、大げさな動作というのが納得できるみたいな、そういう、作りになっていまして、すごいいい映画だったと思います。ジョジョが、まあ、ネタバレしないように喋りますと、その頃、ね、アンネの日記でも有名でしたけれども、家の、本棚とかを改造して、その中に、 隠れるようにして住んでいたユダヤ人たちっていうのもいて、ジョジョの家にはそういう、秘密もあったということで、まあここら辺にしておきましょう。素晴らしく、なんていうのかな、印象に残るファンタジー映画です。そしてリアルなところも、とても心に残るように描かれています。というのは、ジョジョのお母さんとお父さんなんですけれども、お母さんがもうとってもジョジョを愛していて、それでジョジョがそのヒトラーの親衛隊に入りたいっていうんだけれども、どんくさくってなんか友達からは全然相手にされなくてみたいな、で、弾かれちゃってみたいな、そういうなんかどんくさい子なんですけれども、そういう、ジョジョを愛情いっぱいに持って育てていて、でその後みたいな感じなんですね。でこのお母さん役やったスカーレット・ヨハンソンも最高でしたし、もうぜひ、ジョジョラビットはどこかでやっていたら気にして見てほしいなと思います。で、使用されている楽曲がすべてツボにはまってて魅力的でした。その中で一つ、2曲目に聴いてもらいたいのはこの曲です。デビッド・ボーイ、ヒーローズ。
南ズム朗読の館。
はい、7月16日ね、第1週目に、7月第1週目にできなかった朗読の館を開催します。今日はそんな変則でお届けしておりますが、いやー、私の好みの歌声ばっかりオンエアできて嬉しいなということで、先日ね、なんかワウワウでオアシスのリアム・ギャラガーのドキュメンタリーやってたんですよね。映像ですけれども、言わずと知れた兄弟バンドオアシスね、ソングライターの兄ノエルとボーカルの弟リアム・ギャラガーのギャラガー兄弟を中心に1991年に結成され、全世界のトータルセールス5000万枚以上を記録しているバンドですけども、まあ今はねもうないんですけれども、バンドの核はね、ノエルであって、ボーカルを担当したリアム・ギャラガーが、ドキュメンタリーの主人公でしたけれども、いやビートルズをね大変敬愛して、育ったとか、そういうようないろんな人のインタビューとかも含まれていました。その映画を見たら、やっぱりなんかちょっとオアシスの曲を紐解いてみたくなっちゃって、朗読の館、今日はノエルの曲ですが、インポータンスオブビーイングアイドル紐解いてみます。魂を売ってしまった、二度目のことだ。ボスが給料を払ってくれなかったから、もう少し時間をくださいと大家さんにお願いしたら、彼は言った。請求書は待ってくれないよ。あるよ、仲のいい友達が電話をかけてきた。そいつは言った。お前ちょっとおかしいぜ。ガールフレンドがやる気を出せとけしかける。彼女は言った。あんたは怠け者。だけど俺は気にしない。星が輝く空の下、眠れるベッドさえあれば全然平気だよ。ちょっと時間が欲しいんだ。人間の能力には限界がある。心から楽しめないことに打ち込むなんてできやしない。新年なんて夏の日になくしちゃったよ。雨が降り止まないから毎日空は真夜中のように暗い。別にそれで文句があるわけじゃないけれど。もう一本くださいよ。ドクターにそうお願いしたら彼は言った。よく聞きなさい。本心から言っているのではないが、こんな場所で時間を無駄にするのは良くないですよ。まあ俺は単に怠け者なんだと思う。聞いてください。オアシス、 Importance of Being Idol。 いやー、本当今月はっていうか今日は、ブリティッシュロック特集みたいになっちゃって嬉しいなと思っております。7月16日、デビッド・ボーイのね、曲もいい具合にいろんなところで使われていて、まあこれは映画の中で使われていたんですけれども、そして、ね、ノエル・ギャラが、まあリアムの声もいいんですけれども、まあノエルはなんていうのかな、沈黙を守っているというか、まあオアシスについてまあ、あまり語らない。だけれども、歌は歌って、歌い続けているらしいので、ちょっとそこら辺が、無口な兄に、 とおしゃべりな弟っていうキャラ分けもできていて、やっぱりオアシス再結成またしてみたら、いや無理だろうなと思いながら、いつも、オアシスのことを思っておる私でございます。はい、7月の最終曲、南谷麻子、花火のこと。 Rain